おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセス。
タキです。
はい、第479回マンワゴン始まります。
お願いします。お願いします。
今年最後ですよ。
最後
です。最後、2025。
はい。
はい。
まあ、今回は水曜ないから。
はい。
最後やな。
うん、そうですね。
うん。
はい。ということで、もうこれがもう今年最後の収録と。
はい。
いうことになります。
うん。
いや、マイクそんな遠くていいんかなと思って。
めっちゃ遠いな、うん、まあでもな、意外にキツネってめっちゃ声通るから。
確かにね、
通る、う
ん、この距離で喋ってる声じゃないのよ。
そうやね、聞いてて。めっちゃ声通んねんこいつ、うん、
僕逆に離れたらめっちゃ聞こえないんですよ、
う
ん、
いや俺も、俺もそ
う、うんうん、
俺は
聞こえる、
なんか通んねん。
なんで言いやす
い、普通のお互い同じ距離でやったら、お前の音いつも俺下げる
はぁ、
まあこれぐらいでいいんかな、
うん、
まあまあ、
いいと思うで、うん、
そうしてください。
な、どういうことな、ということで今年最後、
はい、
漫画を取り上げたいと思います、
は
い、
よ、
はい、
楽しい漫画、
楽しい、まあ楽しいかなまあ人によるな、
最後によ、最後で結構重めの漫画やと思う
今年最後、
まあね、最後、まあでもやっぱ忘れてはいけない漫画ではあると思う、
うん、
思う、う
ん
う
ん、
ということで作品名、
はい、
ペリリュー、
はい、
サブタイは
楽園のゲルニカ、
はい、
はいはいはいはいはい、あれ
どういうテンション、
分からへん、
はいはい、
まだ分からへんけど、
無理すなって、
まあまあまあ、どうぞどうぞ、まあ、とりあえず様子見ます
わ、はい、様子見様子見してくれる、はいはい、ということで今回はペリリュを取り上げます、
はい、
まあ、これはあれやな、まあ、過去のマンワ軍の会話の中でタイガーは結構何回か、
う
ん、
そうやな、俺が紹介をっていうので紹介
してくれたこともあったり、あとオクラさんもなんか今年一番面白かった漫画でしたみたいなお便りくれた漫画で、まあちょっと簡単にあらすじ、
うん、お願いします。
武田和義先生、
はい、
まあ、あの作品は2016年から2021年の作品で、まあ、これはあの太平洋戦争末期 の、 あの時代の戦争やね、要はペリリュー島で終戦後も長期潜伏し続けた日本兵たちの過酷な戦いを描いた物語ということで、
はい、
まあ、これは実話をもとに、まあ、描いたフィクション作品ということで、現実にあったことも、まあ、近しいこともあったやろうけども、うんうん、
まあ、まあ、細かい描写は、まあ、フィクション
っていうことで、うんうん、まあ、戦争の漫画ですね、
はい、
これは初めてやわ。
戦争漫画は読んだことあるんかな。
いや、
まあ、だからもうゲンぐらいちゃいます。
ゲンな、
うん、だ俺はないのよ、
まあ、でもゲンもな、まあ、確かにあれとあの元とこれ違うのって、
うん、
元ってまあ戦後の市民を描いた漫画やもんな、
まあ、
でこれは戦時中の兵隊の漫画や
もん
な。戦争漫画ではあるけど、まあ、テイストは結構違うなとは思
って。確かに違います、
ね、戦争漫画読んだことないかも。
まあなあ、
うん、
結構冷静に考えて。
確かにね、
うんうんうん、まあ、アニメとかやったらな、まあ、俺は蛍の墓今年初めて見たからちゃんと、
ほうほうほう、
そういう意味ではあれ戦争アニメ、うん、あれもあれは戦争アニメやな、
まあまあ戦争が関係してるやつだから、うん、戦争アニメ、まあ、
それぐらい。
確かにね、映画とかをね読みますけどね、
うん、フィクションのもんとかは結構あるけど、
うん
うん
うん、
そうやな、
うん、
結構な戦争もん苦手で、
うん、
俺がその映画とかもそうやし、
はい、まあ、まあまあ分
かりますわ。悲し
くなるから、
うん、なんか連なる、
連なるわな、
辛いですね、
ずっと避けてきてん、
うん、
で、まあ、今年蛍の墓見てよかったなと思って、うん、
はいはい、
で今回このペリリュー読んで、うん、なおよかったなというの、うん、だからこれほんまに読んでほしい漫画ではある、
うん、
結構、
うん、
みんなに、
うん
うん、っていうね、まあ、そんな感じですね、
はい、
これあれ今とりあえず全11巻、
うん、
ね、漫画は。
で、そうですね、
外伝が4巻出てるのな。
で一応完結っていうこと
です。ということ、
うん、
で今あれやろ、映画もやってるねな。
映画も
やってる。12月5日から、うん、
はい、
あのでも CM もたまに入ってますけど、
うん、
アニメあれはもう最後まで一応描かれてるんかな。
本編のね、
うん、
本編のね、
うん、
僕は見てきましたけど、
タッキー見てんな、
うん
うん、
外伝が僕読んでないんですけど、外伝の要素は多分入ってない、
うん、あ、なるほどね。
結構はしょってんの映画は。
まあどうしてもね、その時間があるから、
うん、
そのカットされてるところは結構あります、
うんうん、
そらそうやな、
そうか、
うん、まあ、この漫画のやっぱ一番やっぱ魅力的なとこって、
うん、
まあ、結構戦争描写っていうのは、
うん、
結構やっぱ 見るに耐えない 描写が俺多いと思ってて、
グロテスクだね。
そうそう、ほんまリアル、まあ、実際にあったことって考えると、うん、だからそこがなんか結構遠のく理由でもあるというか、うん、ただ過去に実際あったことやから、うん、まあ、忘れてはいけないというか、うん、こういうこともあったっていうことは知っとく事実もあるし、う
ん、はい、
でそれをね、この先生のこの映画な、
うん、可愛らしい絵
な、ね、めちゃくちゃ可愛い絵で、うん、これがなんかやっぱりその読めた理由やの一番の理由やと俺は思ってる、自分自身が前のめりに読めたという
か、まあ、確かにそうかも、僕もそれ多分一緒ですわ、う
ん、多分みんな一緒やなこれは。
あ、まあ確かに裸足の弦の絵のタッチでこれと同じ内容をやられたらかなりきついと思う。
そうですね、読んでてだいぶ重たいですよね、
だいぶ重なると思う、う
ん、そうだからまあ、内容はすごいヘビーな内容がもうめっちゃ多いけど、うん、実際にはなんかそこまで重く
うんうんうん、
ならずに読み切れるというか、
うん、
でかつまたこの主人公、田丸くんが主人公で、はい、うん、まあ、それと一緒に共にあのこの戦争を乗り切る、うん、あれ誰やった？
よし
き、よしきくんがな、何、うん、とも言えないほんまにあのアニメっぽい絵柄で、
うんうん、
まあ、この二人の関係性がもう、うん、
そうキャラクターがめっちゃいいよな、
そうですね、みんなが、う
ん、ちゃんと立っていくというか、うん、なんか最初なやっぱり誰が誰か分からんって結構多くて俺は、
うん、
まあまあまあ読み始めは、ね、まあ、
読み始めはそうやろな、
うんうんうん、でもなんかだんだんとなこうちょっとした顔の変違いがはっきり分かってくるというか、う
ん
う
ん、逆にだからすごいですよね、これだけそのなんていうのデフォルメというか、 なんか簡素化されたキャラクターデザインやけど、
うんうん、
一人一人の個性がちゃんとこう分かるから、
うんうん、
なんか読んでるうちに分かってくるんですよ、キャラの判別がね、
う
ん、
そうよな、
うん、
でこれほんまにやばい状況やんとかいうのも、
うん、
ほんまになんていうの伝わってくるっていうのもあるやん、なんかこう、うん、こんな可愛らしい、
まあ、こういう絵やのにな、
そうそうそうそう、う
ん、結構ねその残酷な描写はちゃんとね、うん、描こうとしてくれてますもんね、
だそれがもう相まってよかったよなとは思う、
うん、
これほんまになんかいずれなんか小学校に置いてほしいなと思う、
うんうん、
ああ確かに、
いや、いいと思う なあそういうのに、う
ん、ペリリューを扱ったもの自体がそんなないんですよね、調べてたらね、
そうそうやね、うん、ペリリュー島の話、うん、
あ、
うん、でも な、ね、実際に1万人ぐらいおったけど生き残ったん34人とか、
そうですよね、から
すごいよな、
めちゃくちゃ死んでる戦いやからな、
うんうん、
そう、ペリリュー島ってどこ、
あれは
フィリピンの近く
とか、
そうですね、
そういう感じよな、
うん、そこら辺
島国の、
うん、
なあ、いや、うん、ほんまになんか、まあ、太平洋戦争自体は知ってたけど、
うん、
俺恥ずかしながらこのペリリューでこんなことが起こってるっていうことは、うん、全然知らなかったし、これ
知らなかった、
俺も知らなかった、
そういう
ペリリューという単語自体を僕は全然認識してなかった、
うん、俺も、
うん、
いやそうか、みんなそういうもんなんやな、
うん、
いやそんなにな人が死んでる戦争やからさ、
うん、
もう結構大きいこと起こってるやんか、うん、実際には、
そうですね、
でこの漫画俺もう最初2巻ぐらいで、これほんま11巻までいけるとか思ってんけど、
はい、
うん
う
ん、
はいはい、
それぐらい2巻ぐらいまでもう緊迫してるというか、
そうやな、もうクライマックスみたいな最初から、
いやほんまに最初からもう、うんうん、おやばいんちゃうのっていう、
うんうん、
まあ、むしろな途中で、まあ、戦争終わるから、
ね、
あの戦闘シーンがなくなるんよな、うんうんうん、あんまり、
そうそうそう、うん、ちょっと平和じゃないけどな、
うん、その場所での暮らしにみんな慣れ始めるみたいな描写になっていったりするから、
だから結構だからペリリューの その特徴として、
うんうん、
その戦争が終わったけども、
うん、
その日本兵たちはその終わったことを知らされることもないし、
うんうんうん、
でまあ、アメリカ軍からちょっと得た新聞とかで、
うん
う
ん、
そういう情報を得たけど信じられへんと、
う
ん、日本が負けるはずがないっていう、う
ん、フェイクだとかな、
まあ、ついなんかその日本国への愛とか、うん、まあ、その忠誠心、
うんうん、
まあ、そういうところの方に走って、うん、終わってるのにずっと島で隠れ、うん、ひそひそと暮らしていくことを選んでいくしかないっていう、うん、なんかそれのなんか戦争独特な辛さというか、う
ん、まあ、あの時代独特のもんでもあるやろしな、うんうん、今の俺らがこの状況になったらそんなならんと思うねんけどな、
いやもう一日経たずにおかしだよ、うん、帰ろうみたいな、
うん、なると思う、うん、
帰ろう、
うん、お前今までよう戦争してたなそんな帰ろう
おーなんかおかしいやろって、
うん、いやそうやねん、だからそれも思った、うん、やっぱ戦争のなんかやっぱイメージってやっぱ人を殺し合うところに怖さがあって、
うん、
でそれがやっぱり一番なんか思う シーンやん、
うん、
けどこのペリリュー島はさ、その戦争終わってからの話の方が逆に長いから、
長いからね、
それがやっぱりなんかまた絶妙なバランスでの描かれ方というか、うん、その終わってんのにまだ戦ってんねんからな、うん、日本人は全員、ね、いやほんまに、だからな、あれ誰やった、あの高倉、うん、高倉じゃあの顔にやけどしてたあの、
あ、島田翔尉、
はいはい、あ、そうそう、島田、うん、島田さん、
うん、
まあ、島田さんがな、うん、やっぱこうみんなを引っ張るぞ言って、
うんうん、
最初はもうめちゃくちゃ頼りになるやつや思って、もう応援してたけども、途中からこいつやばいやつやな、
やばい、でもやばいというか、
島田翔尉も島田翔尉で多分もう白旗あげられへん立場になっても
ら
って
るからね。いや、そうね、いやだからそう、今のだからタッキーと一緒で、うん、今のこの感覚やったらやっぱちょっとやばいやつになってしまうよ、うん、島田さんが、うん、けどあの当時のこと考えると島田さんがまあ普通というか、
うん、
まあ、全員正義やから、
うん、
言ってることの内容としては
なんか結構、まあ、率いる立場としては日本負けたんやとは言われへんわな。
いや絶対や
な、ね、特にあの時代やからこそ余計に言えないから、う
ん、いやほんま、
だからその中でもやっぱ小杉五丁と吉木は、
うん、
結構俺ら目線に近いというか、
小杉大好きやったんですよ。
なあ、小杉いいよな。
いやそうよな、
小杉五丁よかった、
なあ、
やっぱり、
うん、いいキャラでしたね。
いいや、いいな、うん、まあ、初めて出たけど名前な、うん、眼鏡のかけた、
うん、
ちょっとね、まあ、もう最初から若干なんかこうちょっと俯瞰した目線のキャラクターなんですよね、うん、
ちょっと最初嫌なやつよな、
まあちょっと
むしろ、
まあ、嫌というか、まあもうあの戦時中ならもうしゃあないと思いますけど
ね。ああそう。なんか結構裏切り者感が俺は結構強くて。
まあ、当時他の兵隊から見たらそう見える、
うん。そうそうそうそうそう。うん、あの時俺もう兵隊の気持ちやったから。
まあ、そんなのめり込んでた。
入り込んでたから。うん、結構嫌やったけど、うん。一番好きなキャラやな、俺も。
うんうんうん、
いやもう僕はやっぱりもう、なんかまあ戦争自体を行きたくないけど。うん、
いやそれは
そのもし行ったとしたら、小杉五丁みたいな感じで動きたいなと思います。
うん、まあ、いやまあな、行けるんやったら。だからもう、あの人はなんか今思えば才能あるよな。
うんうん
う
ん、
ああいう動き方ができるって、
ね、
あの世界で。
うん、
だからなんかその、やっぱりその、小杉五丁自身が自分のなんか信じてる道があって、
うんうんうん、
まあ、だからこそ最後、ちょっと吉木とかも助けてくれたりはするわけですよね。
うん、まあな、うん、あそこやばいな。
うん、
あそこめっちゃ感動したわ。
一番ちょっと でも悲しいのが、うん、だから あそこのシーンもですし、
うん、
そのちょっと後も、まあ、要は戦争が終わった、日本が負けたのに、
うんうん、
だから本来なら死ななくてよかった人たちがその後ボンボン死んでいるんですよ、うん、いや
確かに
そこが一番悲しいというか、
確かに
自分らで、
そうそうそうそう、
そう
自分らでね、
だアメリカのに、アメリカ兵に殺されたわけではなくてってことだな。
そうそうそうそう、
確かにあれはもう辛いな、うん、でもああいうこと起こってまうよな、うん、結局な、う
ん、戦争というものはやっぱりそうなんですよね、
う
ん、
そうよな、
うん、
結局だから自分との戦いも始まってもうてるもんな、
始まってる、
その、うん、自分の考え方というか、
うんうん、
いやはみ出しにくいわな、あの状況でな、
そうでしょうね、いや確かに、だから全員が正義やからな、もうやっぱ誰が間違ってるとか言われへんやん、うん、結局
分かれへんしな、
そうそうそうそう、ね、
情報なさすぎて
な、そうそう、まあ、情報あったけど、
うん、
新聞、
うん、
でもな、やっぱフェイクニュースと思ってるわけやからな、そうそうそう、みんなが。
あそこで言うと、うん、なんかそう思ってても言うと、うん、みんなから逆に殺される可能性もあるし、
ほんまにな、うん、そう裏切り者という
ん
でな、
そうそうそう、
日本は負けてない、
うん、
いやでもこれがたった80年前なんやと思うね、
そうなんですよね、
この感覚、
うん、
こんなのんきにラジオやってればちゃうね、マジで、
ほんまに、
いやだって先祖の人たちみんなこれも、ね、まあ、別にペリルトだけじゃなくて、
うん、
いろんな人の、まあ、犠牲があって今こんな平和、
うん、
まあ、そうです、
日本、まあ、日本だけじゃないけど、
うんうん、まあ、未だに戦争の国もあるし、
ね、あるからね、
ああ、ほんまに終わってほしいな、
うん、
いやよくない、逆にだからもう80年とか単位って、
うん、
子供の時めちゃくちゃ長い、
うんうんうん、
もうだいぶ昔やんみたいな思ってましたけど、うんうん、40とかになってきたら
半分、
もう人生の半分
そう
やから、
もう分かる、
こんなもんかと、
うんうんうん、
まあ、結構近いやん80年前っていう、
だって生きてるからな、まだ戦時中の人
は、うん、いやそうよな、
うん、
ただ、ね、そうよな、ただもうだからあと数年したら、うん、生きてる人がおれへんようになるやんか、
そうやな、
うん、
で俺らももちろんそうやん、まあ、俺らのじいちゃんぐらいの代ぐらいはまだな、
うん、
戦争の時代やから、うん、まあ、 直接聞いてる世代かもしれんけど、うん、けど俺らが子供たちに伝えることってまずない次の、
うん、
だって戦争の経験全くないから、うん、だからこそこういう漫画があっていいなと思うね、うん、
そうですね、う
ん、やっぱ忘れたらよくないし、
うん、
こういう人たちがおったんやっていう、うん、こういうことがあったっていうことの事実、
うんうん、
いやこれだからほんまになんかその後もなこう孫の代にこう伝わってこう行くけど、うん、
あペリリュー
ね、ペリリュー、
はいはいはい、
そういうのがやっぱな、
そうやねんな、
こう話したくても話せないみたいな、
うんうん、
描写も俺なんかもすごいなんか今までなかったからそういう、
えどこの描写
だからそう戦争のことを語りたくないみたい
な、
う
ん、はいはいはい、
言いたくない、それ実際に生きてても、うん、その誰かにこの戦争行ってたことの時の話をしたくない、
うん
まあ、思い出したくないからとか、
うん、
いろんなことがありすぎて、
うんうんうんうん、
そうタマルとかはそうやんな、
そう
孫に、
うんうん、
これ外伝の話かな、
いやタマルは一応だから
最初から
伝えるよって言って、あの孫に
最終巻で
孫さん、孫、ね、
そうそうそうそう、で外伝でも一部その
あそうや息子にやな、
あ息子ね、
そうそうそう、
あの結びつく、
うんうん、
あの外伝ストーリーもあったけど、
うんうんうん、
あの本編でもあった、そこは
人を殺したっていう経験事実があるっていうのは怖いことやっていう風に、
そうですよね、うん、
そうだからそういうことをやっぱり思ったことなかったっていうのは実際あるから、うんまあ、だからほんまになもう想像以上の悲惨なことが あったやろ
う
な、まあ、これ見てもそう分かるように、う
ん、いやそうですよ、
うんうんうん、
これでも実際、うんまあ、この登場人物もそうですし、まあ、リアルでもそうですけど、
うん、
10代の子とか20歳そこそこの子が行ってるわけ
ですよ、ね、みんな20代とか
や
から
な、いやそうそう40代なんか行ったらもう
即死
即死
いやほんまにさすぐ病気になる、
ね、すぐ病気になる、う
ん、あでもあれタイガがこのマンワ軍でも言ってたよな、なんかあのこのペリールの一番最初、うん、あの戦争のなんていうの戦なんていう活躍して死ぬんだみたいなの言ってて、速攻なんかこけて死ぬってい
う、うん、あれは読み始めてめっちゃ衝撃的でした、
びっくりした飛行機が上飛んできてびっくりしてこけて
意
思で頭打って死ぬ
って、めちゃくちゃやる気
ママワ軍怖ーんと思ってい
やだからそういうシーンもあったわけやな、
実際、まあ、実際はあるでしょうね、
俺らは多分そういうタイプやな、
うん、
俺らは多分やる気もう俺らじゃ無理じゃ
ない、いやでもやる気ないと思う、
そもそも
いやいやいや なくてこけて死ぬ、
うん、いや終わってるな、
終わってるよ、
終わってる、
逃げてこけて、
でも実際どうなんやろうな、やっぱ40とかでも人もおらへんようになってくるから借り出されるんじゃない、やっぱ40でも、
いやあると思う、
全然、まあまあ、うん、ほんま追い詰められたら、
うん、あるよな、
あるでしょうけど、
だってなんか島田翔尉もさ、うん、確か25、6やったはず
よ、そうそうそう、若い
あいつ
25貫禄40代やな、やば
い、めっちゃ
大人の、まあ、大人の男性、
だって小杉五丁も20代後半やったはずやで、
そうそう
そう
そう、あそうか、もう30後半ぐらいの貫禄やな、
まあ、確かにおじさん感出てたな、
そうそう、
まあ多分ほんまに昔の人らと俺らの年の取り方違うとは思うねんけど、うん、
まあ、
ほんまにあんな貫禄やったと思うねん、うん、20代半ばで、
ほんまやな、
うん、
でも昔の人はしっかりしてたよな、
うん、
しっかりというか、まあそうだ、どうなんでしょうね、まあ、教育もあるでしょうけど、うん、
確かにな、
うん、
俺らの20代前半なんて
振り返る、
ヨシキとかタマル21とかそんなやったやろ、確か
それぐらいです
よ、
ね、
そうやな、ほんまやな、21の時俺らは
いや、まあ、でも俺21の時だから結婚したからな、
そうか、お前はもう、
まあ、ちょっと、まあ変わ変化はあったよな。
あ、そうか、
まあ、あのない、まあ、でも今これやから、マジの話で、あん何も成長
減らしとったわ。
ま
あでもしてましたよ、
死ぬなんて考えてないもん。
考えてない。
てか死ぬと思ってなかったし、
21
の時は、
うん、
なんかもう何でもできそうぐらいの、
わかる、
うん。
怖いもんなかったよな。
一番なんか生き生きしてた、
う
ん。
だからこそかもな、でもその勢いというか、
そのエネルギーが、
が、まあ、その当時はちょっとまあ時代の当たり前が日本のため、
うんうん、
その気持ちをこうぶつけれたんかもしれないな、
うん、はいはいはい、
いや
いやでもね、戦争は良くない、
いやそれは俺もそう思うよ、うん、
これもし、もし言ったらどうですか、こうタマルたちみたい、ね、
いやそうよね、
行動できます、
いやそうよね、だからこの第一歩目さ、
うん、
まあ言ったらそのまあこれどうかもうほんまに分からんけど、
はい、
殺さな殺されるやんか、
そうですね、
でそのいざ殺せるかってことやろ、
そうそうそうそう、
いやそれはもうほんまに怖いよな、うん、だってまあそのな、 まあ、俺タッキーにもまあ外伝の方読んでほしいんやけど、はい、外伝の方にはな、うん、アメリカ兵目線の話とかもあるんよ。
なるほどね、うん、
で結局一緒なのよ。
そうですよね、うん、
誰も殺したくないし、
そうそうそう、
誰しもが殺されたくないし、
うん、
だからそういうことをやっぱ考えると、うん、今の感覚やったら殺さんと思う、
うん、
けどさ殺されるんやったら、
う
ん、
そうそう、
殺すかもな。
うん、
だからその状況にもよるかもな。自分だけじゃなくて多分家族が殺されそうとかだったら迷いなく殺
す。まあまあそれはね、
うん、だから誰かの方が生きやすいかも、うん、
自分じゃなくな。
うん、なんか今、はいはい、変に捉えられへん。
え、
うう、いやいや、
うん、誰かのためやったら平気で人殺すやつ
この現代でも
やべえやつ
の方が、うん、まあ、生きやすいというか動くと思う、自分の体が。
まあまあまあ確かに
俺の時でも殺してや、ちゃんと俺がやばい時じゃ頼むで、ね、約束な。
大河君がどんな表情してるかによるかも
いやいや、ちょっと余裕あった
らちょっと余裕あったらダメ
ちょっと余裕あんねん俺。シュッ
シュッシュッやるやん。なんかお前がなんか軽くジャブとかしたらまだ動かれへんかもな。俺の命狙ってるやつ
に、う
っうっうっ、そう、まだ大丈夫とか思う
ような
、思ったら動かれへん。でもいや、ほんまにそこむずいよな。だからもうほんまにない方がいい。だから今実際に戦争起こってる国とか早終わってほしいし、でもなんかな、この後さ、まあ、こう日本がまあ戦争終わった後な、うん、まあ、なんか次朝鮮戦争かなんか始まるな、
う
ん、あれ。
いや、そうですね、
時代的に流れが、うん、でくしくもなんかそのおかげでって言ったら変やけど、うん、それで日本発展してるっていうのもあるから、ここがまた複雑よな、
うん、またしかもね、あのちょうど、うん、まあ、もし話せた話を持ってたんですけど、
うん、まだ無理やで。
何がよ
まだ話したいめぐちゃう
で。朝鮮戦争でその描いた高知戦という映画が韓国映画であるんですけど、
高知戦、
高知戦っていう、うん、だからその北朝鮮と韓国を分断する、うん、あの38度線というところがあるんですけど、
うん、
そこを争った戦争なんですよ、うん、
へ
で、その戦争もまさにこのペリリューに近いというか、めちゃめちゃやっぱりそのね、あの無意味な戦いをさせられる描写がメインであるんですよ、うん、その映画も、うんうん、だからもうそれも見て、もうほんまにその戦争というもの自体が、うん、もうなんてこう虚無というか無意味なものなんだろうって、その映画を見た時も思ったんですよ、う
ん、ほんまにな、
まあ、あれも勝手に言うたらソ連とアメリカが2つに分けてるから、もともとは1個の国やったのにな。
そうそう、でしかもその
最初そうか
争ってる途中、まあ、でその停戦の話が出て、
うん、
で、まあ、ずっとその、ね、停戦するかどうか難航するんですよ、
うん、
でその間あの兵士はずっと戦い続けて、
うん、
でいざあのもう停戦、まあ、停戦とか休戦しますっていう、
うんうん
うん、あのアナウンスがみんなに兵士たちにも流れて、
う
ん、流れたけど、うん、休戦はこっから12時間後にします。
わ、
だから12時間戦えってまだ指令が来るんですよ。
やば
ー、めっちゃやばい
でしょ。それはやばい。
でそれで結局北も南も
そう12時間
だから死んでいくんです、
どんどん。12時間無駄なこと
して、そう無駄なことして、もうどうせ休戦するのに。
それはそれ司令官が良くないよな。
そうなんです、
もう止めたらええのにな。
止めたらいいのに、そういう映画なんですけど、だまあちょっと違う角度ですけど、マジでも無意味なこの死が重ねられていくっていうのが、まあ、似てるなというの
で
ね。
確かにな、うん、まあ、ほんまにベリリュー後半はほんまそういう、
うん、
まあ、停戦の話はないけど、うん、そうやんな、
戦争終わってるからな、ベリリューの場合は。
いや、そうよな、うん、いやなんかあるよな、なんか戦争終わってんの知らなくて気づいたん遅かった人とかあったよな、うん、
いっぱいおる。
あ、まあいますね、
横井翔一とか。
あ、そうそう、こういう別にこのペリリュー以外の、う
ん、まあ、でもあの多分島フィリピンとかそこら辺のところの人ですよね、
う
ん
う
ん、
そう、情報が届いてなくて、
うんうん、
もう数人で忍んでたから、うん、誰も気づいてなかったとか。
いや、それは分からへんすよね、うん、
いやこれはやばいよな、なんか想像を絶するよな、うん、まあ、だって今言ったことって、まあ、人 の, まあその生死、今言えば殺すとか殺せへんとかいう話やけど、うん、それがずっとまとわりついた中でご飯ないっていうのもやばない、
うん、
まあもちろんね、
ご飯な、
うん、食事、まあ、俺らなんかも当たり前のように腹減った言うて、うん、 まあ夜中起きてコンビニ行って
すぐ買いに行ける。
いや、スワキツで
食うて、まあ要はできる、まあ、できる、寝られへん。
なんやったら腹いっぱいすぎたら残すからな。
いや、ね、ほんまにそうよ。
確かに。
そう。だからやっぱり、まあ前回もな、やっぱ肉とか残さんと食べようみたいな言ったんやけど、うんうん、やっぱほんま改めて思うような、食の大切さとか、うん、まあその、こんな贅沢よな。
まあまあまあ。
ほんまに全てが。
あまあまあ、その、そういう戦時中とかと比べたら、まあもちろん贅沢ですよ、
う
ん、今は。
だからもう、三大欲が全部、禁じられた状態での殺し屋やから。
いや、みんなしこっとったで。
いや、まあ、いや、いや、でも、A でしこってた
よ。だから、それでも。A とか、あと、小杉五丁の話とか。
とかでやから。だから、まあ、その、自分ではやるかもしれへんけど、うん、まあでも、な、限られたところでしかできへんし。
う
ん、
結構、しこるシーンも結構多かったよな。
多かった、
ね。あ、いや、多いよ。まあ、でも、それもほんまリアルに近くて。
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、こういう描写は、今までの戦争映画でなかったかも。
確かにね、あんまりそれをそのまま見せるってないです
よ
ね、
う
ん、
そうやな。
いやでもな、うん、それリアルやもんな。そうそうそう、絶対に、
うん、初めて見る描写やったかも、
うんうんうん、そうやな、うん、そうだから寝るのもな、そんなグーって寝られへんしな、
うん、
まあね、
うん、だからやっぱきついよな。
そうやで、うん、蒸し暑い洞窟の中で寝なあかんねんで、
しかもなんかあのゴキブリみたいなおるわけでしょ、うん、いっぱい、
う
ん、
虫もな、そうやろうな、いっぱいおるやろうし、
あの、まあ、あの前回のラジオで喋ってましたけど、あの、うん、ヒラパーのね、うん、僕の、
うん、
いや僕多分あんな現場行ったらあのヒラパーの100倍ぐらいのリアクションでずっと過ごしてると思います。
あ、虫？
虫もやし、あの、うん、もういつドカーンって来るんかも分からへんし。
多分そんなうるさいやつ、片倉兵長に殺されると思う。
確かに。ほんま首、
もう、
シュッシュッてされる。
多分仲間に殺される
でしょ。そうやと思う。
確かに。でも、まあでも、虫とかは慣れるんじゃない？
絶対慣れると思う。
もう、だってそれ以上のことがもう起こってるから。
もう麻痺する。
言うてる場合ちゃうし。
そうそうそう。だいろんなことがもう言うてる場合ちゃうこと多いやん、まあ、言うたら、
ね、
だってさ、トイレ一つでも結構大変やで、うん、洞窟の中でさ、うん、うんこすんの、うん、結構大変やん、うん、でそれ自分でまた遠くに捨てに行かなあかんとか、ね、だトイレとかもほんまに大変やったよなと思う、
うん
うん
う
ん、
だもうまあ体も臭いし、
そうや
ね、
だ最後あの上官がな、
ね、
生き残ったやつのところに来て、うん、あのもう終わりやぞって言いに来るやん、
終わったから帰ろうと、う
ん、その時に吐くんよな、ね、匂いがすごすぎて、
はいはいはい、
でも周りのみんなは怒っちゃった感じですね、
え何みたいな感じで、
あそうやな、う
ん、強烈な匂いになってたけど、そうそうそう、もうみんな気づいてないっていう、自分らは、う
ん、だって2年ぐらいやもんな、
うん、
あれもう戦争終わってから、
そうかな、2、3年ぐらいやったかな、
渡、うん、ってるもんな、うん、そ風呂なんか絶対もういっぱい入ってるわけじゃないし、う
ん、ずっと潜んでるからな、
そうですね、
うん、
いやこれはすごい年月やったと思うで、うんうん、時間の感覚としても、
そうやな、トータルで 4,5 年みんなおったんかな、このペリリューの話って、
あどうなん、いやまあでも実際戦い自体はその多分数ヶ月、
そうそう2ヶ月ぐらいやって、う
ん、
そうそう
短いもんで、
多分2年とかじゃない、
2、3年かトータルで最初から、
うん、
そうそうそう、また悲しいのがあの最後ですけど、なんていうのこう戦争終わって、
うん、
こうタマルとかが日本に帰ったら、
うんうんうん、
実は自分たちのペリリューで、まあ、要はアメリカ軍から物資盗んで生活してた時の方が、うんうん、メッシとかがちょっと豊かやったっていう、なんかあれもなんかうわーとちょっと思った
んですよ、確かにな、
うん、もう、ね、戦争すぐ終わっての時なんか、うん、もう日本特に何もないから、
はいはいはい、うん、そうやな、
うん、
結構貧しい生活してたり、まあ、物とか取られてたりしてたからな、
子供の盗みやってる子おったりとかな、
そうそうそう、だからそのずっと漫画読んでて、うん、この島での暮らしがもう想像を絶するもんやと思って読んでて、うんね、で最後日本帰って、あもっとそれよりひどいっていう事実っていうのが、うんうんうんうん、なんかこうより日本のその戦後の直後のなんかこの悲惨さというか、
まあ、背景
なんかそれがこうぐわってきたなと思って、
あ、まあ、確かにな、まあそう、でもこの漫画はやっぱええとこもあって、ええとこっていうか、まあ、そういう悲惨なとこばっかじゃなくて、うん、まあ、やっぱりこの主人公タマルがな、
うん、
一緒に共に過ごしたあれ誰やった？
ヨシキ？
ヨシキ。
覚えられへんねんな、それな。覚えられへんねんな。
漢字むずいからな。
そうだ、確かにな。
ヨシキのな、 妹とこう結ばれるという、うんうんうん、これがやっぱ俺は良かったわ、
うんうん、好きそうっすね、うん、
いやこれがやっぱなんか俺はやっぱ良かったなとは思う、うん、
縁がつながれていく、
まあ、そうですね、
まあ、よしき君のおかげでじゃないけど、うん、この二人が、
まあ、この田丸君があれなんですよ、もともとこの兵隊の中で功績係という役は周りをもらって、で、
あ、そうそうそう、
まあ、漫画家になりたいんですよね、たまるくんはね。
だからいつも絵描いて
るな。絵描いてて、うん、まあ、話作ったりとか、うん、絵描くのが得意だから、まあ、この我々日本兵の記録を取ってってくれという功績係に任命されて、うん
はいはい、
で、もうなんか戦争の中でもう資料も何もなくなったりもしてるけど、うんうん、いろんな人の話聞いたから、うんうん、自分は帰って、でうんまあ、亡くなった兵士の人たちの家族に最後の勇姿とかを伝えて歩く、ああ
それ言いながれよな、
そう
よ、
ね、
ちゃんとその役職に意味あったというかな、
確かに、うん、で田丸君しかできひんからな、
そうそうそう、
いろんな人の話聞いてるがゆえに、うん、だからまあ戦力としては戦争の戦力としては全然良くなかったけど、うん、頼んないな眼鏡かけた、
うん、
あの一人の男やったけど、うん、めちゃくちゃ良かったなそこ、うん、
最後ね、
うんうん、大事な役割を、うん、な持って帰ってきたわけやから、
うん、そうそう、いやほんまになんか七巻の表紙がいいわ、
七巻、
うん、この日の丸をみんなで
掲げ
たところ、あ、この表紙好きやな、なんか
こんなシーンなかったよな、
こんなシーン、
いやこれ最後あったんじゃない、
最後ありました、
いや七巻の最後こんなんじゃなかったっ
け、あ、ほんま、
あ、ほんまや、
ほんまやな、
これがそのまま表紙に来てる
っていう、そうかそうか、う
ん、どういう流れやったか覚えてないな、
もう七巻がどういう流れかですね、
ほんまやな、
で、う
ん、
まあこのね11巻でまあ綺麗にまとまれ、うんうん、まとめてるんですけど、うん、あ、
これは想像のシーンやな、
あ、想像か、
うん、想像、
実際にはなかったシーンや、うん、
あの外伝4巻も読むと、はいはいはい、こうなんていうの、この最初の読んだ1巻から11巻の深みが増すのよ、うん、もう特に4巻読んでほしい、
ああそう、
うん、俺は4巻めっちゃ好きやったな、外伝の、
うんうんうん、片倉兵長も出てくんで、また
あ出てくる、
まあ、もちろん
戦後の片倉兵長、
でも、うん、俺あれも良かったな、一人さ、なんかアメリカ人に捕まって、はい、まあ、なんか捕まって、うん、なんかゲロさせられる人、うん、
場所を吐かすやつな、作戦を吐くやつ、
そうそう、場所、日本兵の、うん、で、まあ、その人は一応まあ生きてて、
うん、
最後、
ペリリュー島にな、見舞い、
はいはいはい、
見舞い時代っていうか、なんか
あのお墓を建ててな、うん、あの拝みにみんなで行った時に一人だけ来とって、
はいはいはい、
竹の内注意やったっけな、
そうそうそう、
あんまな、うん、いいやつじゃなかったけど、
島田少尉にずっと嫉妬してんだ
島田少尉がね、できすぎる
から
ね、
そうそう、みんなからそう人望がありすぎて、
まあまあ、そういうのもあるやろうな、ほんまに、ああいうのって、
そうやと思う、
うん、でもな、ひっそり着てた、ああいう描写とかも、うん、めっちゃいい描き方してはるなとは思ったな、う
ん、いやだから、あの注意も、小心者だけに、ずっと引っかかってたと思う、
うん、そうよ、ね、
うんうん、別に、まあ、なんか望んでたわけじゃないもんな、そんなことを。
うんうん、
いやだからずっとしこりがあって、
そうそうそう、で、まあ、名前も変えて、
うん、
ペリリュートに帰ってきて出会わしに来たっていう
の、うん、いやそうよ、あれはよ、なんかあのシーンってまあほんまに 2,3 ページのことやんか、でもあれあんのとないの全然違うよ、うん、
そうですね、う
ん、
タマルが気づくんよな、
う
ん、
そうそうそうそう、
竹の内注意って言って
すごいっすよ、
私に会ったことを言わないでくれみたいな感じでなあれでもいいよな、いい、ああいうのな、
あんなんだけって言うたら変やけど、うん、数ページでなんか今までの伏線の回収が一気にされるというのが、う
んうん、あそこに帰ってきてるっていうのが、うん、なんか竹之内注意も辛かったやろうなっていうのが伝わってくるよな、
う
ん、
そうやな、
うん、
で生きてたんやっていうのもあの時知ったし、
うんうんうん、
そうだからね、ほんまにたった11巻のコンパクトなあれでしたけど、
そうですよ、ね、
人物描写がめっちゃしっかりしてたから、
うん、
みんな、
うんうん、ほんまになんかまあメインキャラ、
うん、
6人ぐらいはもうすごい立ってるよな、
うんうん、6人、え、誰、
まず主人公タマルやろ、
タマルな、であの、タマル上等兵な、
上等兵な、
一等兵か、
一等兵、
うん、
であの一緒におったやつ
何で覚えられへんねん
俺今2回言うた
やつ一緒におったやつ、
まあ、よしき上等兵な、
まあ、まあまあよしきな、
うん、
で高杉
高杉
ちゃう、いや高田ちょっとカンペ見よう、
ま、混じってんな、ま、小杉五丁か、そうそう、高倉兵長、
あ、そうそう、それよな、うん、2人な、
で島田少尉、
で島田少尉、
あと1人は、
あと1人は妹いやでも俺あいつも あのもう一人あのタマルの実家の食堂で、うん、
あ、はいはい、
あの誰だっけ、だから高木、
そうそうそう、
あの、
う
ん、ま、まつげが、
うんうん、あのちょっと空気読めへん感
じ、そうそうそうそうそう、なんかめっちゃ嫌なやつやったけど、うん、結構いいやつになったとか、そうそう、あともう一人おるやん、
あれ食堂継いでるからな、
継いでますからね、
あ、そうそうそうそう、あとあいつもおるやん、あの、あ、おあの心女の子の、
あ、はいはいはい、泉くんな、
あ、そうそうそうそう、 あの子もおった
し、うん、あと入り木上等兵とかな、
ああ、そうやった、英語喋れる、
そう、英語喋れるやつ、
あの人もよかったな、
あ、そう、入り木さんも結構好きやった
ね、そうそうそう、いいキャラやったんやけど、
でも結構、あ、こういう考え方の人やったんやって最後なるよな、
あ、確かにね、あ、
まあ、
うんうん、
まあでもあの人も確かによかったな、うん、立ってるキャラ、うん、8人もおるでほらな、いや、うん、ほんまにだから結構おるんよ、
そう、みんなキャラいいね、うんうん、
いいキャラ、
うん、
そうそう、だからまあほんまになんか思ってたんと全然ちゃう漫画やったわ、
うーん、
一切読んで、
うんうん、
あの話も聞いとったけど、うん、
もっときついかなと思ってた、戦争漫画やから、
あ、そうそう、最初はやっぱそう思うよな、
うんうんうん、
でやっぱきついよ、きつい内容はいっぱいあるやん、うん、まあ言うたら、でもそのきつく感じず読めたし、
うんうん、
リアルのを仕入れたというか、うん、こういうことがほんまにあったんやって、ほんま殺し合いだけの大変さだけじゃなくっていう、
うん、
生き残った人は生き残った人のやっぱ苦労というか、さっき言うな、辛さ、
なかなか
忘れられへん、
人にも言われへんしな、
そうですよね、
うん、
いやだからこれはやっぱりその環境が悪いよな、その戦争で人殺してこいって言ってんのがまあ正義なわけやんか、
うんうんうん、
で終わった途端にな、
うん、
何事もなかったようにってはできへんやんか、
うん、
実際には、
まあね、
うん、だからその辺がやっぱりもう戦争は何も生まれない結局、
まあなあ、
うん、ほんまに、うん、お金はな儲かるとかいろいろ言うけど、
まあね、
よくない、
うんうん、
まあ、よくはないですよ、
よくはない、
うんうんうん、あとね、まあ、この漫画で知りましたけど、
うん、
そのめっちゃ去年とかのこと書いてましたよね、
うん、
あのまだペリリュー島に、
うん、
それはその日本兵とかアメリカ兵がそこに亡くなった方の遺骨がもう島中にまだあって、うん、それを回収する活動がまだ行われている、そうそう、れ
まだ全然できてないんよ な、
そう
な、2000体ぐらいしかまだ回収できてないとかやったかな、
書いてましたよね、あ、そんなもう今もまだ続いてるんやっていうのもちょっと驚きです、うん、
しかもペリリュー島だけの話やからな、
そ、う
ん、
そうですよね、
いろんなとこで戦場はあったから、
うん、沖縄とかもあるん、
沖縄も
あるよな、
うん、そうそう、
あ、
うん、
そうやな、
うん、沖縄とかでもまあさすがにな、本土やから回収はほぼされてそうな気はするけど、
うん、
どうなんでしょうね、
そうやな、
そういうところも含めて僕らはもうやっぱ全然知らないですよね、
うん、いやほんまに知らない、いやそうそう、だからやっぱ語ることもできへんし、
うん、おじいちゃんおばあちゃんとかからはそういう話聞いたことある？
いやまあおじいちゃんはあのちょっと聞きました、ただ、うん、おじいちゃんでまだやっぱ子供、
あ、そう、俺もそう、パッキーと一緒やわ、疎開しとったって言ってたから、
そうそうそう、
そうなんや、
うん、
あ、そうか、
だ
か
まだだからそんなに、
だから芋の皮食うたりとか、
うん、
なんかそういうなんかやっぱ食のことは結構聞いたかな、
うーん、
実際に戦地に行ったっていうことは聞いてない、あ、
そうそう、そういう、そういうのはない、
そうか、
タイガはそあったんやったっけ、
俺おじいちゃんはシベリアで、
あ、
捕虜にされてた経験ある、まあ、でもおじいちゃんは俺が4歳ぐらいの時に死んだから全然話聞けてない、
あ、なるほどね、まあ、タイガもまあ4歳やからな、
うん、でおばあちゃんが中学ぐらいって言っとったかな、
あ、でも、
でもおばあちゃんは戦争の話したくないっていうタイプ
で、まあそうでしょうね、
普通に
中学校でも
そう、おかんが昔ちらっと聞いたのは結構もう死体転がってて、
あ、
その上をまたいで家まで帰ったりしたとかいう話は聞いたことあるし、
中学校やもんな、
いや相当きついよ、うん、きついですよ、
きついよな、
うん、
だって今も昔も一緒やもん、人の感覚という
もの
は、まあそうでしょうね、
だから中学の時にその感覚を見ると、
うん、
やっぱいい、言っていい気分はなれんよな、
うんうんうん、
だから僕らで、まあ、直近で言うたら、うん、まあ、それこそコロナとかがありましたけども、
あったな、
でもそれですら、うん、もうここからどんどんその未経験の人が増えていって、
確かに、
うん、でコロナがあの時の大変さって伝えても伝えきれないわけですよ、いや、
ほんまやな、うん、でも分かってもらえないしな、
でそれが、うん、と一緒だと思うんですよね、
うん、言っても分かってもらえへんっていうのはあるわ
な、確かに、でも伝えなあかんことやしな、うん、この戦争についてはさ、
うん、
こういうことがあったんよという、
うん、 死体転がってたなんて言いたないよな。
そうっすね、あ想像できないですし、
できへん、想像できへん、言葉で聞いても、
ま、でも実際戦争漫画ってあんまり読んだことないって言ったけど、はい、ないんかもな、あんまりこむずない書くの。
そうだから、まあね、水木しげるとか、うん、自分が経験して自分で書くのはちょこちょこある。ああ、うん、
けどな、うん、はあんま書きにくいんやとは思うねんな、うん、
きついと思う、
まあ、センシティブな内容にはなるでしょうね。
なんかそれを性になってしもってもとか結構書いてなかったこの先生も。
え、
変な情報を発信してしまわないように、
誤った情報とか、まあ、
特にだ取材して書く人はそうやわな、
まあ、そうですよね。
だ水木しげるとか自分が経験したやつは自分の主観で書いてもそれが正解やから別にええとは思
う。
で結構あの人もコミカルに描いとって、
うーん、
戦争の話とか、
なるほどね。
だそういうのはな、経験してたら何書いてもええと思うねんけどな、
そうやな、
その人の感覚やから、うん、まあ、でも取材はむずいと思うわ。
むずいな、
うん、
まあ、取材に答えてくれない人もおるやろうしな。
そうやな、
実際に、
うん、そう、後書きとか読むもおもろいからな。
確かに、うん、結構いろんなこと書いてたね。
そうそうそう、
さすがにあれちゃいます、このペリリオやったらこう、うん、間の文章とか後書きとか読めたんちゃいます、う
ん
う
ん、読んだとこと読んでないとかっていうのは
なんかもう中解説みたいな、
ね、
話と話の間にあるんよな、
そうそうそうそう、う
ん、この時期はこうでしたとかな。
だから最初の頃方は読んでてんけど、うん、あの時間的に間に合わなくて全部読んでない、ま
あ、僕に渡してもらわな
かったから、ね、そうそうそう、それもあったからね、
まあ、3人で回し読みしたからな。
そうそうそう、今回はね、大河から借りてタッキーに渡してみたいな、うん、そうですね、
うん、ちなみに、
はい、
あのサブ隊、
うん、
楽園のゲルニカ、
うん、
どういう意味か知ってます？最後
知ってるよ。
知ってますよね、
うんうん。言ってたやんだって。
言ってましたよ、ね。
楽園だって言って。
ああ、
うん。え、そうじゃん。
ゲルニカとは。
楽園はじゃあ。
ん？どういう意味？
楽園。
楽園？
うん、
楽しいそのじゃないの。
いやそう、楽園自体はね、
うん、これ何やったかな、
昔京都にな、五条楽園っていって風俗街みたいなあった
けど、何の話
いやでもなんか結構最初の方に出てきたようなイメージある。
え、書いてましたっけ。
いや
書かれてなかったっけ、
う
ん、
っ
ていうか俺も知らん。
いや、
うん、ゲルニカって絵であるんじゃない。
あ、そうなんですよ、うん、ピカソの作品でゲルニカっていう戦争の悲惨さを描いた作品があって、であとはなんかヨーロッパの方の町の名前でもあるんですよ、ゲルニカっていう。で、まあ、今回は作者の人が、
うん、
その、まあ、ピカソの言葉の、
うん、
まあ、戦争の悲惨さ、うん、で楽園というのはペリリュー自体を指してて、うん、そのペリリュー その悲惨な物語を一応意味してサブタイトル楽園のゲルニカっていうのがついてるっていう、
本来は楽園のような島なはずやけど、
うん、そうそう、本来は、ね、
そういう描写あったよね、うんう
ん、ありましたよね、
うん、その楽園の島というのは、うん、あの島民の人らがな言ってたよな、
うん、
綺麗な島やったのにって言って、うん、あそういうこと。ゲルニカは全然わからなかったわ、う
ん、僕もただ調べただけなんですけど。
あそうか、
この元から住んでた島民も大変よな。
そうですよね。
なんかでもまあ日本にも長いこと支配されてたから、
うんうんうんうん、日本語がね、
日本語喋れるし、うん、それが当たり前になってたし、
うんうんうん、確かに
嫌な感じでもないよな、ね、関係性が
反日ではなかったよな。
そうそうそう、
イメージはね、
うんうんうん、
そうやな、
戦争でな勝手になんかいろいろ移動させられたり覚えさせられたりな、
ね、
まあ、インフラめっちゃ整備したとかいろいろあるみたいやけど、うんうん、島民にとっては結構助かった部分があったりとかもするみたいやけどな、
うん、ね、だからここペリリューの方だからそうでしょうけど、その韓国とかやとね、
うんうん、
逆に、まあ、韓国も日本統治下やった時代があるじゃないですか、うんうん、でその時に一応 そういう整備とか、うん、あのしているはずなんですけど、うん、まあまあいろんなことがあるんでしょうけど、
うん、
ものすごい真逆の反日と、
うん
あのまあ、それが逆に建国 の、まあねあのまあね、理由にもなってますから、
うん、
なんかねちょっとしたことでなんか同じというか近しい時代のことですけど、方も印象もまた違うんだな。
まあまあ難しいよな、そういう印象操作とかもあるし、
まあ、確
かに、うん、なんかちょっと目そらすためにそういう情報流してるとかもあるからな。
まあな、だってやっぱこう日本人の人らもえげつないこといっぱいしてるからね、
うん、
まあね、まあ、結局、うん、 ね、そのまあちょっとペリーの中にもありましたけど、うん、島民の女の子がねちょっとやっぱ、まあまあ、な男性やから日本兵もなんかちょっと浴場しちゃって、うん
はいはい、
で結局何もしなかったけど、
う
ん
う
ん
まあ、ちょっと襲うみたいなな
んかね、うん、そうそうそう。
あとなんかさあれ意味わからんよな、あのアメリカ兵のチンコを加えさせて、
ああはいはい
はい、ああいう あれはもうほんまに
クレイジ
ーいやほんまにでもあれクレイジー俺はあれ意味よ
おーって言ってたよみんなアメリカ
そうだ、ああいうのは、まあ、いらんよな、うん、でも実際やってたと思うで、うん、ほんまにああいうこともあったんやと思うし、うんうん、
そうやねんな、うん、より屈辱的なことをしたれっていう発想やもんな、あれ。
いやだからまあどっちが悪いとかはないよな結局、うん、まあその、ね、そのそっち側の目線で見とったらこっちが正しいと思うし、うん、
だってアメリカ兵も口切って金歯取ったりとかしとったし、
そうやな、
うん、どっちもどっちなんよな、
う
ん、
そうそうそう結局な、
うん、
だからまあまあその辺はな、
うん
ま
あ、そうあの時代多分ほんまに精神状態みんなめっちゃ不安定になってたとは思うね、うん、
いやまあ確かに
な、何が倫理的に良くて悪いかなんて、ね、だって人を殺すっていう最高のやばいことしてる
のが正義やからな、うん、その時は。
そうですね、
そしたらなそれは金歯取るとかぐらいやるやろっていう感覚はありそうな気はする
ね、全然な、
うん、
何人殺したかカウントしてるぐらいですからね。
あ、まあ、確かにな、そんなやつもおるもんな絶対。
ここに星のマークとか入れて
る。それハンターハン
ター。急にそれそれ。急に迫力そうやつ。
いやじゃあ違うじゃない。
あ、じゃあ嘘のやつ。
そうそう嘘のやつ。
はいはい。
なんで急にハンターハンター。
飛びすぎや。
だからまあそういうね、まあ、今僕ら平和な時代やからこそ忘れてはいけないという事実、
う
ん
う
ね、これはほんまそう、
楽しく生きるっていうのがもう先人たちへの弔いです。
いや
ほんまに先人たちのおかげで今我々はこんなに楽しく生きてますっていう、
まあ確かにな社会になってますよ、
そうだから楽しく生きよう最大限な、うん、よしみんな手を前に出してせーのちょ
っとノリがちってことちゃうのよこんなノリじゃないですよ僕ら
なんなんおうって
中身ゼロ
いや逆に良くないと思う今
確かに
この作品中に良くないと思うい
やいやこんな何もなくてヘラヘラできるのが一番平和やから。
いや確かにほんまにそうよ、
うん、
だからまあほんまになんか社会でのさ、うん、大変なこともいっぱいいろんなことあるかもしれんけど、うん、もうこの時の時代のことを比べたら、
う
ん、もう全然比にならんから、
そう
もうちょっと頑張ろうぜみんな、
ね、
うん、
だから感謝ですよ、
ほんま感謝よね、感謝ね、
あ感謝ね、ごめんなさいね、感謝ね、
うん、いやまあほんまでも感謝の気持ち忘れたからな、
そうですよ、
やっぱ何事にもな、うんうんうん、ということで、はい、ペリル、
はい、楽園のゲルニカ、
はい、楽園のゲルニカ、
いい漫画でしたわ、
いい漫画でした、
いや本当にいい漫画でした、
めちゃくちゃ面白かった、
うん、いやそうですね、
うん、
ということで以上でいい、
はい、
漫画については、
はい
はい、うん、あのまあ一応今年はもうこれが最後ということで、うん、
最後ね
2025年、
うん、そうやな、
ありがとうございました、
ありがとうございました、まあ、
はい、
なんか言い残してることない、2025年なんか口に発し忘れてることあったらもう
今年中に発しときたいこと、
そうそうそう、
そう
伝えたいことであったりとか、まあいろいろ
何があるかな、
特にないか、
うん、そうやな、
ないんか、そう、そう、
別にない
な、時はなんかありそう、
いやなん、ありがとうぐらいちゃ
う、ありがとうな、まあまあそうやな、
皆さんありがとう、
いや本当やな、うん、楽しい一年やったな、
そうやな、
ほんまにな、うん、2025年、
うん、まあ来週、
うん、
ちょっと振り返ろうか、
年明け、
ね、
うん、年明けに
ね、年明けにな、
うんうん、
そうやな、
うん
うんうん、じゃあまあ今回以上で大丈夫、
はい、
はい、
2020年最後ですけど、はい、
そうですね、
皆さんありがとうございました、今年もいろいろ聞いてくれて、
そうですね、
うん、まあ、たくさん聞いてくれた人もいっぱいいますから ね
本当に、
まあ、少しでもね聞いてくれて、まあ、お便りくれた人もいっぱいいますし、
うん、
もうこれが支えになってますから僕らのね、
はい、
はい、まあ、また待ってますんでよろしくお願いします、は
い、お願いします、
以上でいい、
はい、
はいはい、じゃあ、告知させてもらいます、はい、告知とか、まあ、いつも通りね、う
ん、マンワゴンは
言わんのかい言わんのかい、
いいのいいの、なんかお前今年
お前
M1 の採点してきたって言っとったけど最後に
言わんの、ね、初耳やねん、いやでも
長なりそうや
いやでも今年の M1 はもう大満足でした。
喋る大丈夫
大満足でした。
そうですか。
はい、マー君は毎週水曜日、土曜日、朝10時より配信してます。ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music、各種サービスで視聴できます。マー君では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便り、 古いガム選手権お待ちしますのでよろしくお願
いします。新しい紙になってる。
ほんまや。
紙新しくなってる。
更新されてる内容
です。はい。古いガム選手権やってますんで。
これ、ちょっと待って。これ、僕が壊されるやつでしょ。そうね。僕のいない回の間に、
そうそう、
古いガムを俺に食わせようっていうやつですよね。そうです。
噛む、噛む、噛む。
タッキーも、
俺も噛むよ。もちろん。
タッキーも噛むけど。
噛む。もう噛む。
俺は見とく。
タッキーが最初に噛む。
で、それ見てからタイム噛む。
で、その2日後に噛むから、俺。
ちゃんと検証してるやん。
一置いて。
食べてすぐはね、何も出ないから、ね。
そうそう。うん、あの、時間置いて出るのが一番やばい
らしい。一番やばいやばい。
まあ、ということで、うん、まあ、これ古いガムを、まあ、あの、あればね。
噛みたいっていう。タッキーの立っての希望で。
違う違う。僕いなかったんですよ、その回。
まあ、なんかそういうことになってますんで。と、うん、いうことでね。万吉くんせっかくございますのでご希望の方は住所締め記載の上送ってください。番組フォロー高評価もよろしくお願いします。
あ、お前偉いな。増えるかもわからんと思って開業してる。
そうそうそう、すごい書き出せるように。
ここはそう、すごいな、
出せるようにです。
賢い
賢いって何、最後褒めてくれてありがとう
ございます。賢いな、
ねね、はい、ということでですね、
ヨシキの名前は覚えられへんけど
そうそうそう、うん、でもなヨシキは、
まあ、段取りとか好きやんな。お前な、
段取り好きや
な、
うん、人の名前覚えるの苦手、
覚えられへんけど、うんうん、段取りは好き、
うん、
でもヨシキも好きやったよ、うん、俺は、
うんうん、諏訪隊長みたいなもんやね。
諏訪隊長
誰や、諏訪隊長は出るよ。
ああ、そっち
そうそ
うそう雑やけど段取りは得意。
そうそうそう、
仕切りと段取りは得意。お前は諏訪隊長タイプやね。
あ、そう、
うん、そう、ほんま今のワールドトリガーぜひ呼んでほしいね。
あ、そうだ、
諏訪隊長大活躍やから。
へ、
あ、そうか、お前と同じタイプ。
そうですか、
ワールドトリガーも読みたいな。
え、読んでない、
うん、読んでないです。アニメしか見てないから。
あ、でもア、うん、アニメ見てたあれやな。
リブートされるからな。
え、
どうう、また最初からアニメ作り直すね。
え、マジで、
うん、
あ、ほんでハンターハンタータイプ。
あ、まあまあそうやな。
そうなんですね。
絵も変わるってこと。
まあ絵っていうか作画の、
そうなんや。
多分もうちょっとクオリティ良くなる。
あ、楽しみやな、それはそれ、
うん、見ようかな。
いや、いいと思う。
やっぱ忘れてるとこめっちゃ多いな、
まあ、多いと思う、うん、
で、あれ結構アニメでもいいもんな、
うんうんうん、
説明ちゃんとしてくれたし、うん、分かりやすそう、
まあ、ビジュアル的にな、
うん、
多分声あるからキャラも覚えやすいと思う、う
ん、確かに、
うん、確かにキャラ多いからな、うん、
めっちゃ多いよ、
うん、そうやな、うん、だからあれだから漫画760さんとコラボさせてもらった時やからもうだいぶ前よな。
ああ、そうか、
そっから読んでないもん、
うん
うん、
めちゃくちゃおもろいから今。
あ、そう、
うん、
またね、はい、ということで、
うん、
まあ興味ある方はペリリューと、ワールドトリガ ー
最後ぶっこんできたな。入ってきましたね。
入ってきたな、
ワールドトリガ ー、
諏訪隊長みたいな。
いや、それでも、はい、ワールドトリガーしか残らんやん。まあまあ、ということで、はいはい、ペリリューぜひ興味ある方呼んでみてください、うん、
はい
はい、ということで、
はい、
今年は以上、
はい、
じゃあ2025年ありがとうございました。
はい、
来年もよろしく
お世話になりました。本当に皆さん、はい、今週は申し上げます。
はい、
それではまた来年お会いしましょう。
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キセノ
タッキーでした。
さようなら。
よいお年を。
よいお年を。